こんにちは、まなみんです。
こんにちは、あかねです。
ワンオンワンラジオはテーマについて語ったり、リスナーの悩みに答えていく中で悩んでいる人へのヒントをお届けするポッドキャストです。パーソナリティはまなみんとかねでお送りいたします。はい、じゃあ4回目始まりました。
はい、じゃあ偶数回ということなので、今回はお悩み相談室という形でやっていきましょうか。はい、今回はですね、そうなんです、初めてのお便りといいますか、ちゃんとこうリスナーの方から来てるので、そちらの方を、私の方で読み上げさせていただいて、それにまなみさんが答えていくっていう形でいきたいと思います。
はい、はい、お願いします。
は
い、
それでは行きますね。ワンワンネームタクチャさんより、ツイッターの方から、この質問が届いております。内部でワンワンをやるときのスタンスってコーチングとカウンセリングどちらなのでしょうか。個人的には最初はカウンセリングですが、立場上司とかリーダーによって期待されることを背負って悩む話も聞くことがありますとのことなんですけども、これは質問で言うと、コーチング的な側面とカウンセリング的な側面が、どっちでやるんだろうなみたいなところなんですが、ものすごく一般化していくとワンワンのスタンスがわからないっていう質問だと思うんですけども、そこら辺どんな感じなんでしょうかね。
これツイッターでも一応一時回答したんですけど、まずそれをご紹介したいなと思うんですけど、まずは前提としていつもどうかっていうよりは、その時の相手の状況次第だなって思ってるんですね。で、初回はやっぱりお互いのことを改めてちゃんと話す機会って今までなかったとすると、ちゃんと情報収集をした方がいいなって思うんですね。そうすると、コーチングかカウンセリングかっていう、どっちでも共通することなんですけれども、まず相手の話をちゃんと聞いて、技術的には傾聴と呼ばれるものですけれども、ちゃんと話を聞いて、まずその相手を知るために情報収集するのがメインになるかなって思うんですよね。なんかアドバイスをするにしても、相手にちゃんと合ったアドバイスをしないと響かないですし、なんかちゃんと事実としてどんなことが起きてるのかっていうものを掴んでいかないと、その何の話してんのかだんだんきっと分かんなくなっちゃう部分あると思うので、初回とか、複数回とかはまずなんかヒアリングに結構徹するなっていうのは一個思ったんですね。でその上で、カウンセリングかコーチングかって話をするとちょっと長くはなってしまうと思うんですけど、ここで一旦簡略化して話すとすると、コーチングは何か目標が本人の中ですごい明確に決まっていて、それに対してどういう風にやっていくかっていうのを、伴走するようなスタンスなんだと思うんですよね。でコーチングの場合は、基本的には本人の中に答えがあるっていうようなスタンスを持つと思うので、本人のどんなことを考えてるかとかを引き出していくんだと思うんですけど、カウンセリングはどちらかというと、ちょっと気持ちが落ちちゃっているとか、なんか自分の本当にどういう風な、特徴があってこういう行動してるのかみたいなのを、一緒にこう考えていくようなものがカウンセリングには含まれるなって思うんですね。でそうなると、なんか人によってやっぱりどっちを使うかっていうのは結構私は使い分けてるなって思ってまして、例えばなんか仕事がすごい忙しかったりとかすると気持ちやられてたりするじゃないですか。とかあとなんかやっぱプライベートなことも全然含めていいと思うんですけど、悲しいことがあったら気持ちは落ちるじゃないですか。でそういう時はなんかその どう思ってるとかすごい聞くよりは、なんか気持ちを吐き出すのを一緒にやったりとか、なんか一緒にこう考えるのもどっちかというと気持ちに寄り添うようなアプローチをするので、結構カウンセリングによるなって思ったんですね。なんかそういう時ってなんかこう何しましょうかっていうよりは、そのちょっと大変な状況を一緒に考えるようなスタンスになるかなって思うので、結構カウンセリングによるなって思いますし、あとはそのコーチングみたいなアプローチを本当はしたい時は、なんか相手がちゃんとこう目指したいみたいなものがあると、 そこに向かって行きやすいんですけど、
うん、
なんかあんまり漠然としてなかったりするとなんかいきなりどう思うかっていうのをどんどん聞いてもうまく答えられなかったりもするので、そういう時もなんか結構気持ちを扱う方を先にやったりするなっていう風にこの質問を受けて思ったりしました。やっぱりなんかコーチングだとやっぱその今日のテーマトークに出てきた考えるって難しいよねっていうものも含まれるんですけど、
はい、
なんかやっぱり考える基盤がまずできてなかったりすると本人の気持ちの問題もありますしスキルの問題もあると思うんですけど、いきなりなんかその話を聞くのもなんかこうどんどん質問聞いてもうまく答えられなかったりもするので、
うん、
なんかそうするとカウンセリングっぽい気持ちを扱うこともしますし、ちょっとティーチングっぽくこういうの考えてみたらどうかなっていう提案も結構したりもしますし、
うんうん
うんうん、なんかこれを問い合わせいただいたときに、ああ結構いろんな風に自分はある意味化けてやってるなっていう風に思ったりしました。
なるほどなるほど、
うんうん
うん、あ確かに。あとあれですよね、その第2回の時にその話すことなかったらみたいな時に、うん、その短期的なことと長期的なことを話すみたいに、うん、その一つのワンオンワンの中で二つのことを話すみたいなのと同じように、
はいはいはい、
一つの中でコーチング的なところもあればカウンセリング的なところがあったりとかも、はい、多分あってもいいんでしょうね、
はい、あそう思います。
なんか一個に決めないというか、
そうですね、
なんか前半はちょっと気持ちにちょっと寄り添って話聞いてあげて、うん、ちょっと落ち着いたら、うん、じゃあ次ちょっとその未来のこと話そうかみたいなこともなんか全然できてもいいと思うんですよね。
あそう思います、
うん、
はい。
なんかその例えばこうずっとカウンセリングだとかずっとコーチングだみたいに固まっちゃうよりは状況に合わせてとか、うん、相手の様子に合わせて多分やっていくといいのかなっていうのは、うんうんうん、なんかスタンスを固めないっていう意味ではそういうのはあるよなと思いました。
そうですね、そう思います。私も人によって多分ワンワンの形って実は全然違くて、
はいはいはい、
なんかすごく論理的にこうしっかり情報を整理される方はそっちに合わせて、ね、なんか今はオンラインなのでなんか付箋のホワイトボードを使ってこうガガガガってまとめていって整理するみたいになるんですけど、なんかもう気持ちが溢れちゃってるタイプの人はもうガーッと聞いて一緒に抽象化するのを手伝ったりとかで、ちょっとゆったりめに喋ってみるとか、なんかやっぱり人によって全然スタンスが違うなと思っていて、でコーチングと多分カウンセリング以外のまた他のアプローチだとすると、なんかその一緒に問題について考えるみたいなスタンスだと多分両方またちょっと違ったりするので、
はい、
なんかどういうふうにこう整理していこうかっていうのを一緒に向かっ問題に対してあ、ね、こう整理していくってアプローチもする時もあったりしますし、
うん
うん、なんで結構ワンオンワンのスキルどう高めますかって聞かれると実は結構困ることが多くてなんか少しずつ相手に合わせてこういうアプローチしたら相手のことのためになるかなみたいなのでいつも精一杯やってたりします。
なるほどな、うん、なんか結構そのまあこのポッドキャストを聞いてくださってる方たちは、うん、そのワンオンワンのスキル高めたいとか、うん、まあやる側になってどうしようっていう話、うんうん、悩みを抱えてる人が多分多いと思うんですけど、
うんうんうん、
まあ、今の話をすると、まあ、そんな簡単じゃねえよって話ですね、うん、一言で言うと乱暴ですけど、
でももうそうすごい、でも基本的な大事なスタンスは単純に相手がなんか欲しいなって思うような居心地を作ってあげるって思うのがなんか大事だなと思います。
あ、それすごい大事ですね。それが簡単かって言われると簡単じゃないですよね
簡単じゃないと思うんですけど、だからそれを一緒に作っていく場でもいいのかなと思います。なんか前回はちょっと明るめにやってみたけど今回落ち着いてやった方がいいっていう風に別に聞いてもいいと思うんですよね。
はいはいはいはい、
うん、でもなんか相手にこうしてほしいかって聞くんだと、まあ、相手も知らない体験はうまく言語化することって基本できないので、
うん、
まあ、こっちからもいろいろ仕掛けながら一緒に探っていけるとなんかそういう居心地がいいセッションっていうのは作っていけるのかなって思ったりしました。
あ、なるほどなるほど。となるとあれですね、今回のお悩み相談の、うん、あの、まあ、一つの回答としては、まあ、スタンスがわからないに対して言うと、うん、まあ、居心地がいい 場所を作るってスタンスは持ってた方がいいかなって感じはありますよね。
そうですね、なんかやっぱり話が言いやすい空気とかを作らないとやっぱりそこってベースとして始まらなかったりするので、うん、初めはまずとにかく相手のことを聞いてあげようぐらいに思うのがスタートとしてはいいのかなって思ったりしました。
確かに、
うんうんうん、
なんかこういうことやったらいいよってなんかあるんですかね。
あ、どうだろうな、初回は私自分のことも話すんですよね。
ほうほうほう。
なんか自己紹介みたいなのもしますし、うん、なんか何マップって言うんでしたっけ、なんかこうなんか好きなものをいっぱい並べる、
あ、偏愛マップですか。
そうそうです、偏愛マップをクライアントに合いそうなものを、まあ、ベースに作るんですけど、なんかよくわかんなくたくさん作っても全然共通項見つけられないので、なんか相手の言って、私とかだと外部のコーチなので、その相手の会社の分野で関することとか一応その方向性は決めるんですけど、
うん、
なんかそういうのをやるのもしますし、
うん、
少しだけ自分の挫折経験とか、なんだろう、言いづらそうなことをちょっとぶっちゃけちゃうとか、なんかちょっとその言いやすい空気を作るために少しだけこちらから開示するっていうのはよくやってたりします。
うん、確かにそうですよね、うん、なんかお互い本音で話せることってすごい大事だと思うので、
うんうん、
なんか要は向こうから本音で話してほしいと思うんだったら、ある程度自分も弱みというか、なんか普段こんなこと考えてるんですっていうのはどんどん言ってた方がいいですもんね。
そうですね、とかなんか、あ、こんなこと言っていいんだって思えるような空気を作りたいので、相手が緊張してたりすると、いやーちょっと今日さ、ちょっと実は眠たくてさみたいなふざけて言ってみたりとか、なんかまあアイスブレイクに近いんですけど、なんかそういうのを言うことはなんか初回のうちはやったりします。なんか2回目以降は実はあなたはどう思ってますかって聞かれない限りほとんど自分の話しないんですけど、あのもう相手がどう思ってるかとか相手から見て事実がどうかっていう話をひたすら聞いていくので、
うんうんうん、
基本的にはなんか求められないとあんまり自分のことは話さないんですけど、
うん、
最初の 1,2 回とかだけはなんか話したりして、なんかどんな話をここでしていいんだろうっていうののハードルを下げたりとか、
うん、
まあ、なんかこの人ちょっと思ったより柔らかいから喋りやすいなって思ってもらうとか、
うん、
なんかいつもの仕事の場とは違くてあえて時間を取って話す場なんだよっていう雰囲気作りみたいなところをなんか意識するのが最初は大事なのかなって思ったりしました。
なるほど、
うん、
でなるとあれですね、そのスタンスに関してもその回数とか、うん、その相手との関係値によってその取るべきスタンスっていうのがその時その時で選択肢っていうのが出てくるんだなっていうのはちょっと今思ったので、
そうですね、
なんかこう、はいはいはい、なんすかね、今と相手の関係値とその、うん、取るべきスタンスのマッピングみたいのがなんか図みたいになると分かりやすいですかね。
おお、それをちょっと作ったら面白そうですね。でも最初は本当、うん、自己開示、お互いでき自己開示しやすい環境を作るっていうのがステップ1で、カウンセリングを優先する時の方が多分コーチングより多いですねとか、そういうのがあるといいってことですよね。
そうですよね、多分なんか、まあ、自己開示の次が、まあ、ちょっと相手の話をちょっと深く聞いていくってなって、
うんうんうんうん、
でなんかお互いちょっと本音で話せるようになったら、じゃあ目標に向かってちょっとチャレンジングなことをとかっていう風にステップアップしていくイメージはあります。
あ、でもそうだと思います。なんかいきなりね、うんうん、全部喋るってなかなかないと思うので、まずは話しやすかったり、ね、ちょっとしたことを話してくれる関係性を作っていって、でその後でなんか今日はちょっと調子悪いんですって言ったら、あ、なんか元気なさそうだなって、普段の様子とかももしも職場だったら見てたらそれも含めて、なんかあ、ちょっと気持ち冷やした方がいいなと思ったらそっちを優先してもらって、でちょっとちゃんと余裕が作れそうだったら将来のこととかそういうのを一緒に考えていこうみたいにしていくと、なんかよりワンオンの時間が確かに充実していくようなイメージがありますね、はいはい
はい、なんか今話してて私が思い描いた図はなんかピラミッドみたいにこうちょっとずつ登っていくのかなって思ったんですけど、
はいはいはい、
第3回で言ってたことを考えると、
はい、
マイナスの方もあるなと思ったんですね。
あると思います。だから行き来しちゃうと思います。
なんですか、まだ話せないというか、そもそもなんかこう話したくないっていうのもあるような、要は関係値ゼロはフラットニュートラルで、
うん、
そこからプラス側に行くのもあればマイナス側もあって
確かに、
なんかそこに応じて多分取るべきスタンスとか話すべきことって、多分全然変わってくるんじゃないかなって思うんで、
はい、
まあまああれですよね、こう今回のお悩みってスタンスどうすればいいんでしょうかって質問ではあったんですけど、
うん
うん、まあ都合よく言うと時と場合によるみたいになっちゃう
時と場合にはよるんですけど、まあ、相手の反応を見ながら変えていくのが一番大事かなと思います。
そうっすね、まあ、大前提はその居心地のいい場所を作ろうっていうところを目指すのがまず大事っていうので、
だと思います。はい、
それができてないんだったらまず最初に目指すところはそこがいいんじゃないかなと思いますよね。
なんかそこができてくるとね、しんどいって言ったらしんどいって言ってくれるだろうから、カウンセリングって別に技術なくてもね、その話聞くでしょうし、
確かに、
うん、もっとちゃんといろいろ聞いてって言われたらそれを聞いていくとコーチングっぽくなるだろうしっていうのはなんか前提としてあるのかなと思うので、まずは多分この質問された方は勉強してるので、多分もうね、ある意味このアプローチの違いが作れるんだと思うんですけど、まあ、そうじゃない人もなんかその辺ってそういう風になんか変わっていけるのはなんか自然にできていくのかなとは思うので、
うんうん、
なんかまずはその言いやすい空気っていうのを作るってことを最前線に最前線の一番大事にしたらいいのかなと思いました。
はい、
はい、そんな感じですかね。
そうですね、はい、はい、うん、ということで今回のお悩み相談室は、以上で終わりたいと思います。
はい、
はい、じゃあエンディングの方お願いします。はい、
ワンオンワンラジオではリスナーの方からご意見ご感想をお待ちしております。今回のお悩み相談室のように、取り上げさせていただければとも思ってます。
はい、
でワンオンワンについて深めたい人はシャープワンオンワンラジオをつけてツイッターでぜひつぶやいてください。ワンオンワンミーティングのコミュニティをディスコードでもやってますので、興味ある方はお声掛けください。はい、今日も聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。